イレーネ看護婦は病人の額の髪を撫でながら優しく慰めていった。お父様は今にいらっしゃるわ。もうしばらくじっと我慢してね。そうでないと先生でもあなたを助けられなくなるわよ。ヘルムートは高熱に侵されて絶え間なく頭を振った。朦朧とした意識の中をさまよいながら、もう自分がどこに寝かされているのかさっぱりわからないようだった。ただ無意識のうちにも父親を求めて叫んでいた。有名な外科医をではなく父を求めていたのだが、周りの人々にはそれはわからなかった。もう麻酔を始める頃だわ。看護婦は思った。その時、普通では考えられないほど荒々しくドアが開いて当直医が現れた。その後ろから教授が入ってきたのだ。看護婦は医長を見てびっくりした。この人はなんと疲れた顔をして。ゲオルクは何が何だかわからなかった。手術室は何の騒ぎだと尋ねられた看護婦が口ごもりながら、先生はご存じないんですか、先生の坊ちゃんがと答えて、次に洗浄室でドクター・ベンデルに出会い、実はご子息の命が危ないのだと聞かされるまで彼はさっぱり事情がつかめなかったのだ。自分の部屋に飛び込み、帽子とコートを投げ出すと白衣を着ながら走っていき、同僚たちが手術の準備をしてくれているのを見て、ようやく彼は落ち着きを取り戻した。ゲオルクは担架のそばに立った。今自分の息子は手術室に運ばれようとしている。ヘルムートは父親が来ていることに気づかなかった。ヨハニンク教授は脈を測り聴診器を当てた。彼にはもう手遅れだとすぐに分かった。抗生物質の名前が脳裏にひらめいた。
手術か、もちろん。ともかく助ける方法を考えなくては。
その時ヘルムートの意識が戻った。
お父さん。
父親が覆いかぶさって聴診器を当てているのがぼんやり見えた。
お前、お父さんに話せるかい。いつどこで怪我をしたんだ。
ゲオルクは優しく尋ねたが、返事を聞くつもりはなかった。ただ尋ねてみただけだ。ヘルムートは右手を差し出した。父親は親指の先にほんの小さな傷が腫れているのに気づいたが、手のひら全体が腫れ上がり、腕に熱を持っているところからすると確かにこの傷が敗血症の原因に違いなかった。
ヘルムート、いつやったのだ。
それには答えず息子は尋ねた。
お父さん、僕たちのところにいてくれない。お母さんのところに。
うん、そうするよ。熱で真っ赤になった顔がほころびた。ゲオルク・ヨハニンクはドアに向かった。ドクター・ベンデルは準備を終わっていた。いよいよ麻酔にかからなければならない。
お父さん。
なんだ。
お父さんが、お願い、やってくれない。他の先生じゃ嫌だ。僕はお父さんを待っていたんだ。
彼はめまいがした。彼は二晩眠っていない。肉体的に疲れ切ってうずくまりそうだったのだ。
よし、いいかヘルムート、お父さんは洗浄してくるからね。もうしばらく待つんだぞ。
ドクター・ベンデルは隣室で聞いていた。彼は教授が洗浄室へ向かうのを見て後ろから声をかけた。
先生、私はいつでも。それとも本当にご自分で。
ねえ君、息子の最後の願いだ。
うん、私がやる。
麻酔をかけたらご本人に分かりませんから。
ドクター・ベンデルは大声を出さなければならなかった。水が出ていた。そして教授はすでにブラシで手を洗っていた。
どうか悪く思わないでくれたまえ。君がやろうと僕がやろうと、もう助かる望みはないんだ。心臓が弱っているから持ちこたえられないだろう。
それっきり手術室では口を聞くものはなかった。立ち会った人たちは黙って顔を見合わせ、首を振らねばならなかった。器具を渡すアガーテ看護婦は機械台のそばに立った。ドクター・ベンデルは消毒した手を汚さないように両肘を上げて傍らに立った。彼はいつでも手助けできるように身構えていた。教授が洗浄を終わるまでの15分はまるで永遠のように長く感じられた。 ヘルムートが運び込まれた。ドクター・レーマンの麻酔で病人はもう深い眠りに落ちていた。頑丈な金具で彼は手術台に縛られた。ヨルク・ヨハニンク教授が近寄った。片手を少し動かして合図すると、若い助手の医者が手術部分の右腕上部を尿道鎮気で消毒した。手術用の布が広げられ、教授が目配せするとドクター・レーマンがうなずいた。麻酔は十分だ。教授が手を差し出すと、アガーテ看護婦はメスを渡した。彼女の手が心なしか震えているのを見て、教授はびっくりして顔を上げた。ドクター・ベンデルがすぐに駆け寄った。看護婦は泣きじゃくりながら手術室を飛び出していった。一体誰が彼女の脱線をいさめられようか。居合わせた人たちは皆そう思った。その間にも、教授は確かな手つきで自分の骨肉である息子に第一刀を入れており、血が流れ出ていた。ドクター・ベンデルはいつも医長の腕に驚嘆していたが、今は不本意な器具の係を受け持ちながら、この男の能力と確実な安定性にただ舌を巻くばかりだった。と同時に彼は、ヨハニンクの仕事ぶりに優しさがこもっているのを感じ、すぐに思った。そうだ。これは彼の息子なんだから。ゲオルク・ヨハニンクは、ただ一つのことしか考えていなかった。そのことが彼の心を捉えていた。巨大なハンマーで打ち叩くように、あの一言が完全と無慈悲に響いていた。罪、罪、罪だ、と。クレンメ、トゥッパ、二人の医者は黙々と手術を進めた。ドクター・レーマンは病人の枕元に立ち、マスクの上にゆっくりとクロロホルムを落とした。最後の縫合、ドクター・ベンデルがちらっと麻酔器を見た。万事完了、心臓も異常なし。助かるだろうか。医者は病人にも母親にも打ち明けなくてもよかったのだ、と思った。たとえ心臓が大丈夫でも、中毒症状は八方に広がっているのだから、手術の守備不守備に関わらず、命の見込みは薄いのだ。父親はそのことを知らないのだろうか。ドクター・ベンデルは繰り返し繰り返し疑問してみた。この些細な傷がそんな悪い結末につながるなんて本当だろうかと。彼は母親にそのことを知らせる勇気はなかったが、病人を初めて見た時から果たして助かるだろうかとそのことばかりを考えてきたのだ。教授はしかし一日留守にしただけだ。その前にすでにかなり気遣わしい状態になっていたはずなのに。コンプレッセ、包帯、終わった。ヨハニンク教授は顔のマスクを外した。なんという顔色だろう。周りの者は驚いて慌てて自分の仕事に取り組むふりをした。病人が担架で運び去られ、アガーテ看護婦は戻ってきて器具の整理を始めた。手術の後に部屋に漂う例の海外しさは、いつもなら様々な雑念を押し合ってくれるのだが、今日は不安がみんなを捉えて話さなかった。ヨハニンクは暗い面持ちで手を拭き終わると、ドクター・ベンデルに軽く頭を下げ、浮かぬ声で、君、どうもありがとう、と言って出て行った。後を追うものはなく、みんな黙って後に残った。ドクター・レーマン、あの霊障家でさえ、今日は何も言わなかった。